鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。宇都宮共和大学都市経済研究センター客員研究員の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされているそのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。4月になりまして、また新たに新たな思いで生活を始められている方いろいろいらっしゃると思うんですけれど、今週はですね、過去何回かこういうお立場の方、いわゆる、議員さんとか首長さんとか、いわゆる政治の世界にいらっしゃる方を、お呼びしたってことはあるんですけれど、その中でもかなり異色の、本日は佐倉市の市議会議員をされている、大河原千秋さんに来ていただきました。ご紹介いただいたのはサロンド日光の吉田久美さんですけれど、どうして大河原さんを紹介したんだろうかなっていうのが、このお話の中で明らかになっていくと思うんですけれど、今日のテーマはもう私のテーマでもあります。人や物の可能性を最大限に生かすということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気ということで、本日のゲストの大河原さんのプロフィールを簡単にご紹介します。佐倉市の市議会議員でいらっしゃいます、大河原千秋さんです。1983年の、愛知県の長久手市 の、 ご出身で、お仕事の関係で23歳で茨城県に来て、その後引き続き新潟県に移動して、そして今 の、 栃木県佐倉市の方に、移られたということで、2014年に、市議会議員に立候補されて当選されていらっしゃいます。先ほど言ったのはいろいろな議員さんいるんですけど、っていうことがたくさんありそうなので、吉田さんは紹介していただけたんだと思いますので、何の話が聞けるか楽しみです。ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご出身は、
はい、
愛知県、
はい、
長久手市。
長久手市、
さっき小牧長久手の戦いって、
はい、
ね、戦国時代に戦いがあったと言われてるんですけど、
はい、そうです、
ね、そこですよね。
そうです、豊臣秀吉と、徳川家康が直接対決したって。
そうですよね、
戦いの。
あ、そういえば愛知万博。
あ、そうです、愛知万博の会場でもあります。
そうですよね、
はい、
私何を隠そう、愛知万博を誘致した人なんですよ、はい、
え？
あ、そういえば
すごい、あれ
だから長くて知ってたんですよ。
あ、そうだったんですか、はい、すごいご縁ですね。
そうなんですよ。うわ、でそれからもう2005年ですから、はい、もう10年以上経ってる。
10年以上経ちました、はい、
であれは最初、能書き垂れちゃうんですけど、この万博大丈夫かよみたいになったんですよ。
え、そうなんですか。
知ってますか。大丈夫かよみたいになって、うん、途中で大鷹の巣が、
そうですね、
発見されて、
はい、そうですそうです、はい、
最初に予定してたのの3分の2ぐらいになっちゃったんですよね、
はい、
場所が。
場所自体も最初は愛知県の瀬戸市っていうところだったんですよね、予定地が。それが天然記念物の大鷹の巣が見つかって長久手市が棚ぼたで流れてきたっていう。
で結局当時トヨタ経団連だったんで、
はい、
トヨタさんの力もすごく入って、
うん、
あれでこう名古屋がガラッとこう、
はい、
地区がね発展したので、
はい、
それにちょっと関わった人間としては嬉しいんですけど。
ああ、そうなんですか。お会いできて嬉しいです。私もありがとうございます。
でそこから、
はい、
茨城県に来て、
はい、
新潟県に行って、
はい、
で栃木県が最後ですけれど、
はい、
いくつかもともとこの長久手にずっといたわけ。
そうです、うん、もう生まれも育ちももう長久手市で、
はい、
そこから出たことがなかったですね、 はい、
もう茨城県とか新潟県とか栃木県、うん、まあ、こっちの東の方の、
はい、
まあ、お仕事の関係だったと思うんですけれど、
はい、
その雰囲気と、
うん、
愛知県ってなんかどういうとこが全然違いましたか？
もうまあ栃木県でいうともう500キロも離れてますから約
そうですね、
もう文化が全然違いますね。食べてるものも話してる言葉も違うし、うん、なんかカルチャーショックの連続でしたね。田んぼの色まで違う。
食べてるものも違うってどういうことですか？
は
い、
食べてるものはまあ味付けだったりとか、まあなんていうんですかね、野菜とかも若干違うような気がしますけどね、はい、
その田んぼの色って何ですか？
田んぼの色はまあ、関東ローム層って、
はい、
こっちの方
火山灰ですからね。
そうですよね、
奥の方はね、は
い、そうですよね、の関係なのか分からないですけど、なんか愛知県の方で見てた田んぼってもうちょっとグレーっぽかったんですけど、なんかこっちの田んぼの色はもっとなんていうんですか、土が濃いっていうか、なんかうまく言えないですけど、
じゃあ、うん、勝ち負けで言うとこっちが勝ったんですか？
あ、でもそうでしょうね、おそらくそうだと思います。
まあ、はい、うん、新潟も茨城も栃木も米どころなので、
はいはい、
確かに米は美味しいとは思います。
はい、お米美味しいですね、
はい
はい、食べ物は美味しいし、で安いです。
安いです。安いって 何が？
お野菜の値段が、まあ、自分が暮らしてたところと比べると格段に安いですね。あと新鮮さが違う気がします。
こちらの新鮮。
はい、
あれ、我々はそれ別に普通にか、あ、そう、まあ、その生産地が、はい、生産地が近いので、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、はい、
ああ、それはありがたい、
うん、そうですね、もういちごとか佐倉市のいちごは、うん、大体こう愛知県の方はそうなのか分かんないんですけど、
はい、
こう出荷の段階で売れていくじゃないですか、流通で、
うん、
だけどこう、まあ、直売所とかがあるから、
はい、
本当に畑からそのまま並ぶじゃないですか。だからそれがもうすごい美味しい、贅沢だなと思って。
あ、愛知県は直売所ないんですか？
まあ、愛知県にないわけではないと思うんですけど、私が暮らしてるところにはそんなに身近に直売所がなかったなっていう感じですかね。
うん、まあ、この辺の直売所事情ちょっと私実はちょっと詳しくて
そうですか、はい、
まあ、農協さんに出す分じゃなくて、
はいはいはい、
これ私が育てましたよって言って、
はいはい、
売ってくれる分には全然いいっていう。
あ、
だから私がこれだっていう農家の人の自慢のものと、うんうん、あといちごなんかでもそうですけど、形が悪いっていう意味で、
うんうんうん、
農協さんの流通に乗らないんだけど、
はい、
味は同じなわけですよ。
あ、はいはい、
それが豊富に地域の直売所に出ているので、
うんうん、
確かに美味しいと思います。
すごい美味しいですね、はい、
なるほど、うん、
はい、
あ、じゃあそれは愛知県の方を見てなかなかいいところということで、
うん、そうですね、すごくいいと思います。はい、
で、じゃあ狐川に来られたのはおいくつの時ですか？
いくつ、
何年前、
何年前でしたかね、多分5、6年ぐらい前だ
と思う。5、6年前ぐらい、
はい、もうはっきりもう覚えてなさいすいません、20代の頃でした。
20代の頃、
はい、
その土地っていうか地域との出会いも、
はい、
それで2014年ですか、2年前に、
はい、
まあ、いろいろな方がこう、うん、移住はされてきてるんですけど、うん、
はい、
私ちょっと議員になっちゃうかなみたいになんか思ったんですか？
いや、まあ、議員っていうのは、まあ、一つの、言い方ちょっとあれですけど手段っていうか、と思っていて、その私のその、まあ、起源っていうか根本にあるものっていうのがすごく佐倉市の皆さんにすごく私お世話になったんですよ。
うん、
すごく優しくしてもらって、まあ、佐倉市に来てすごくびっくりしたのが、まあ、ずっと転勤族だったっていうのも、
はい、
転勤族って仕事を始めてからですけど、はいはい、仕事を始めてから初めて外 の世界に出てこう転勤を重ねていたので、どうせ転勤するだろうと思ってそんなに地域にこうどっぷりとって関わってこなかったんですけど、うん、まあ、あの大きなきっかけは地震ですかね。あの東日本大震災があって、あ
5年前です、はい、あじゃあ来たばっかりで起きた、
そうです、はい、そうです、そうです。その時にやっぱり価値観が変わったというか、そのすごく人と人とのつながりっていうのが、うん、こう本当にすごい尊いというか、こう価値のあるものなんだなっていうことに、うん、こう気づかされたというか、でまあこう地域の中に入って友達も作っていきたいなって思ってた時に、はい、まあ、その地域の方たち、まあ、今まで友達っていうと同世代とか、うんうん、そういう関係ばっかりだったんですけど、はい、まあ、佐倉市での私の、尊敬する皆さん、交友関係っていうと、
はい、
まあ、上はもう80代ぐらいから、うん、まあ、下はまあ10代ぐらいまでっていうすごく幅広くて、で上のおじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、そういった年代の皆さんもこう、まあ佐倉市に来たばかりの小娘の話をすごくなんかこうなんか一生懸命聞いてくれるっていうか、大切に言葉を扱ってくれるっていう、そういうなんか姿勢にものすごく感動して、でなんかその時ちょうどこうプライベートでこう結構いろいろと辛いことがあった時期だったんですけど、はいはい、なんか皆さんのおかげですごくなんか自分の居場所ができたっていうか、なんかそれがすごくこう嬉しくて、皆さんにこう恩返しをしたい、何か力になりたいっていうところが自分の根本の、きっかけっていうか気持ちなので、まあ、それでじゃあどうしたらいいかっていうので、まあ、議員っていうのは一つの手段というか、
うん、
まあ、そういう形で皆さんにこう恩が返せていけたらいいなっていう、そういう感じです。
なんかこう自然な感じで、まあ、それこそ遠くの親戚より、ね、近くに他人って言いますけど、
はい、
その世代を超えて友達ができたっていうのはすごい体験なんですよね、うん、
すごかったです。やっぱりこう自分が生まれ育ったところで、あんまりそういう、 こう地域の、そのなんていうのかな、そういうつながりっていうのがそんなに強いと感じたことがなかったので、うん、まあ田舎のいいところは本当にこうどこに行ってもみんな知ってる顔っていうか、本当散歩歩けば知ってる顔に会えるみたいな、うん、なんかそういう、こう心地よさみたいなのにこうどんどんハマってっちゃったんですよね、
うん、なるほど、
はい、
でその延長線上で今日 のすごいテーマをいただいたんですけど、
はい、
人や物の可能性を最大限に生かすっていうのはどんなことをそんな中からこう、はい、目指すようになったんですか。
はい、佐倉市に来た時に私がすごく感じたのは、こんなにこう素晴らしいのにもったいないなってすごい思ったんです。
もったいない、はい、
はい、もったいないっていう気持ちがすごく強くて、まあ、例えば佐倉市は三大美肌の湯って温泉が、
あ、そうですよね、
はい、湧き出てるんですけど、まあ、それに対してもこう例えば私の同世代の友達は三大美肌の湯っていうのを知らなかったとか、
入った、あ、地元の人が、
そうそう、
え、そうなんですか、
そうなのとか、あんまり入ったことないとか、なんかそこに衝撃を受けたっていうか、その例えば行政の皆さんだったりとか、うん、地域にこう PR 活動頑張ってらっしゃる方とかはどんどん言ってきますけど、そうじゃなくてなんかこう一番こう普通に生活されてる方たちっていうのがこうあんまり無関心だったとか、まあ、そういうところでいろいろなところにもったいないなっていう風に感じちゃったんですよね。なので
いろいろ人、はい、そういう人や物や場所やいろんなものがすごい、
うんうん
うん、可能性があるのに、
そうそうそう、
行かせてないのもったいないという、
そうです、そうです、
ことなんですね。
そうです、本当にそう思いました。
なるほど、
はい、
これはまあ実は他のところに行って分かることもあるので、
うん、
よそ者の目がすごい大事なんですよ、
うん、はい、
ぜひそういうことを生かして、
はい、
まあ、ちょっと固くなっちゃうんで政策に生かすとかそういうことじゃなくて、
はい、
ご自分自身の思いでどんどん人の輪を広げてっていただければ、
そうですね、
いいんじゃないかなと思います。
うん、強く思ってます、私も、はい、
で実は4月から、
はい、
私を元気にする歌っていうのをワンコーラスだけかけることにしまして、
はい、
ゲストの方に選んでいただいてまして、
はい、
岡原さんの セレクションは、はい、クルリの、はい、Everybody Feel the Same っていう曲を、はい、ちょっとおかけします。
はい、
ということでクルリの Everybody Feel the Same というこれは何で選んでいただいたんですか。
はい、あのまあ意味のごとくこうみんな同じことを思ってこうぜっていうか感じてこうぜっていう意味だと思うんですけど、うん、はい、まああのみんな志を一つにしてこう同じ方向向かってこう歩んでいけば、うん、良くなるぜみたいな、そう、なんかそんな感じですかね。はい、
あのね、あの岸田さんもすごくインテリジェンスあふれる人で、
はい、
まあ、あの京急のなんか電車の曲作ってましたよね、赤い電車のね。
はいはい、そうですね、
まあ、私あれちょっと乗っていたので、
はい、あ、そうなんですね、まあ、
ちょっと思い出があります、
はい、
まあ、そのみんな同じだからこう一緒に頑張ろうぜみたいなことの応援歌として聞こえたんですけれど、うんうん、
はい、
今後あの桜市を、はい、まあ、あのほらあの市長とかがこのようにとかいうことではなくて、
はい、
あの実はその、うん、市民目線って言っても市民目線じゃないんですよ、
はい、
あの政治家になってしまうと、
うん、
で本当に市民目線をやったら、うん、とてもいい政治になるはずなんで、
うん、
あの大河原さんはそれちょっと、はい、頑張ってみていただけるとありがたいです。
はい、
今後何かこれをやりたいっていうのはありますか、はい、その中で。
はい、まあ私はそうですね、これをやりたいっていうその何かを作りたいとか、うん、そういうことっていうよりかはこう皆さんこう街づくりとかって言っちゃうと、
はい、
どうしてもなんかこうハードルが高いっていうか、うん、なんかこう、うん、ちょっとなんか遠いところの話みたいに聞こえちゃうんですけど、
なんか力入りすぎな感じですよね
そうですね、はい、ちょっと例え話があって、まあ例え話っていうか私が住んでる長久手市っていうところで、はい、すごくなんか市民の皆さんが元気なんですけど、
はい、
なんていうかな、例えばこう街づくり私のと同じぐらいの世代の人ってあんまりこう参画してすることって少ないと思うんです。どこの自治体もおそらく多分若者、うん、はいはい、現役世代の若者が入っていくっていうのはすごく難しいことじゃない、はい、みんな苦労してることじゃないかなと思うんですけど、うん、その中で私の生まれた故郷のところはすごくなんかこう子育てママからすごい大学生からすごくこう街づくり一生懸命やってる人たちがたくさんいて、うん、でこうよくこう子育てが忙しいから学校が忙しいからなかなかそんな街づくりなんて入っていけないよっていう声とかも聞くんですけど、その長久手のそのまあ街づくりやってるメンバーたちが言ったのが、だって私たちの子供が地域でどういう風に育てられてるか誰が決めるの、自分で決めなきゃいけないじゃん、私たちが決めなかったら誰が決めるの、うん、っていう風に言ってこう街づくりにどんどん入ってくる。でそれがなんか本当の正解じゃないかなって思ってて、うん、こう自分ごとだからもっとこう真剣にやろうよっていう、うん、そういうこう意識をこうみんなにこう芽生えなんていうのかな、こう持ってもらえるようにこうどんどんこう働きかけていきたいっていう、うん、なんかものすごいなんか具体的じゃないんですけど、
いやいやいや、はい、
そういう気持ちを持って
今度選挙権もね、 引き下げられましたし、
はい、そうですね18歳、
あと今おっしゃったようにあのおじさん、あ、おじさん、おじさんおばさんたちが昔の常識で作った話をただ受け取るだけじゃダメで、あのそういう意味で選挙権が引き下げられたんだと思うんで、
はい、
あの今後それあのぜひトレンドにしてください。
はい、頑張ります。
で、
はい、
その30代ちょろちょろの、ま、お母さん世代が、あのほら当然その長くやっているおじさんよりは政策のことは詳しくないはずなんですけど、あの生活者としてはそのおじさんたちより財布を握って、
はい、
1円でも安いものってやってるそれが政治の現場だと、
はい、
あのなんだ私が立候補するみたいなあの思うので、
はい、
桜市ってそういう意味ではあの、私も最近関わりがいろいろありまして、
はい、
あのいい土壌なんじゃないかと思います。
そうですね、はい、すごくいいと思います。はい、
なるほど、まあ、あのせっかくこの栃木県人になっていただいたので、
はい、
何かあの、まあそんなあの上から目線じゃなくて栃木県の方にこうしたらいいんじゃないですかってのあります？
栃木県の方にですか。でも皆さん本当に、心がにすごい素晴らしいものを持っていらっしゃって、
本当ですか？
はい、持っていらっしゃって、でも、やっぱりなんかこう控えめですよね皆さん。それをそんなに、いや自分なんてって結構思ってる方が多いのかなっていう印象なんですけど、本当にそう自信を持ってあの素晴らしいなって思ってます。でいろんなことを教えていただいたし、栃木県の皆さんと関わることで、はい、本当にあの大切なことをたくさん私教えていただいたので、あの変わらないで、そこは例えばこう時代の流れでこう、コミュニティがどんどん失われていったりとかっていう、そういうのがまだこの栃木県って残ってると思うんですよ私。
なるほど、
はい、だからそれはすごく大事になさってほしいなって思います。
あのぜひ福田知事に教え、まあ、あのそうやって外から来た方は言ってもらえるんですけど、
はい、
いまいちですね、あの、はい、地元民は、
はい、
そんなこと言ってもってちょっと実感できないところあるんですけどそれは保証してくれますね、じゃあ。
はい、保証します。はい、本当にこう人と人とのつながりっていうのをあのすごく大切に皆さんしてるなっていう風に、なんかそこに入れてもらえたことが嬉しいです私。
あの最初、まあ、一般的にこう、 あのこういう地域って、
はい、
よその人入れづらいところあるじゃないですか、
はい、
それはなかったんですか？
はい、私の場合はなかったんですよ。すごく皆さんこう受け入れてくださって、貴重な意見だってこう聞いてくださったんですよ。だから多分その初めの出会いでそういう皆さんに会えたっていうことが本当にすごく良かった財産になったんだなって思います。
あのお聞きしてる気がついたこともありまして、それは、はい、あのもしかしたら大河原さんだからなんですよ。あの誰でもそういうことはなくて、
はい、
あ、この、あの、この人嘘がなく、
うん、
あの正直に何て言うか接してるなとか、
はい、
あのそういうあのか隠し事をしないっていうのが、
はい、
あの地域の人ってこいつなんか企んでるなみたいに私もあのよく言われるんですよこいつ何企んでるんだみたいな。企んでないんですよ、
はい、
企んでないですもんね。
企んでないです
企んだってなかなかできるもんじゃないから、はい、それがあの、うん、そういう気持ちを素直にこう伝える何か、うん、なんていうか才能を持って生まれてきたっていうか、
いい、嬉しい
あの別になんか策略がないので、
はい、
こうなんですけどとか、
はい、
そういうあの素直な気持ちっていうのが、
はい、
田舎の人は好きですよ。
あ、本当ですか？
なんだこいつで私はもうあの栃木県の人間なんで、
はい、
東京に行って帰ってきたから、なんだっけ帰ってきたばっかりなくせしてって散々言われましたよ
そうなんですか？
俺地元なんだけどって言ったんだけど、あのでもだんだんそれがあのちょっと時間がかかりますけど、
うん、
これから実は県としても、
はい、
定住、
はい、
移住促進をどんどんしますんで、
はい、
あの大河原さんの経験が、
はい、
栃木県の人はすごい日本一いいよってあのいろんなとこで言っていただけたら
はい、そうですね、う
ん、あとまあ桜市なんか住みやすいですもんね。
住みやすいと思います。やっぱり地の利的にも住みやすいですし、あの子育て環境もすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど、
はい、
なるちょっとあの、うん、宝の持ち腐れでしたわからない、まあ、あの、うん、自分が住んでるとわからないことがあるので、うん、
はい、
そうあのよそ者目線で、
はい、
ぜひ人や物の可能性を最大限に生かすって、なんかこのいただいたテーマが、
はい、
これ全部の人に言えるんですよね。
そうだと思います。はい、
で、うん、可能性が俺はないと思わないで、はい、
そうです、
いっぱいあるんですよね、
は
い、
そうです。まずはこう自分を信じるところから、
うん、あ、自分を信じるところから、
はい、
栃木県ってあの、まあ、どこが一番良かったですか。
どこが一番良かった、うーん、そうですね、あのやっぱり人のあったかさじゃないかな、人に勝るものはないかなと思うんですけどね。
なるほど、
はい、
栃木県人じゃ結構いいですね。
栃木県人いいと思います
なんか無理やり言わせてる感じがありましたけど、
うん、でもやっぱりこの環境が人を作るっていうのもあると思うんで、このやっぱ大自然にこう恵まれたところでこう地域のコミュニティがちゃんとできてる、
うん、
そういうところでこうやっぱりこうみんなにこう育てられた、こう自然から人からみんないろんなものに育てられた人たちだから、やっぱりそういう風になってるのかなと思いますけど、はい、
なんかあの間接的に自信がつきましたぜひあの、まあ、はい、まあ、議員さんでもいらっしゃいますけれど、
はい、
まあ、議員活動っていう言い方はあえてしないので、
はい、
市民活動を、
はい、
あの市民の本当に身近なあの、はい、要望を、
はい、
ぜひ議会の方にもどんどん提案してですね、
はい、
ちっちゃいことでいいんですよね、そんな、はい、あの消費税をどうのとかそういう話じゃなくていいので、
はい、
あのぜひ頑張っていて、私もあの、はい、応援してますんで、
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、本日は一応言わせていただくと桜市市議会議員の、まあ、1期目ということで、
はい、
活躍をされています大河原千秋さんに来ていただきました、
はい、
ぜひ栃木県をもっと好きになっていただいて、
はい、
アピールよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気、はい、というわけで大河原さんでした、まあ、議員さんらしくない議員さんっていう、じゃあどういうのが議員さんらしいかっていうと、あんまりそういうのも本当は必要ないんだってことは大河原さんのお話を聞いてて分かりました。で、実はPR ってよくPR が足りないからなっていろいろ言葉で言うんですけど、皆さんが間違ってるのが外にばっかり発信しようというのがあって、中をすごく充実させると外に勝手に広がるので、その、それが外国の企業なんかすごく分かってるんですよ。外向きのことを言うんじゃなくて、内向きのことを言ったものを外に向かっていくっていう、まあ、ちょっとなんか偉そうなんですけど、この PR 立憲っていうのも私すごく今後考えたらいいんじゃないかなと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。今日はまあ議員さんって一応言ってますけれど、議員さんらしくない議員さんで、まさにこの地域の声を届けるっていうのでところでは、地域の声に本当に身近に接してないといけなくて、それが力なんじゃないかなと思います。鈴木聡でした。